笑顔は安心のバロメーター。子供も親も笑顔でいられるように。子供子育て支援。どうしても未就学児対象というイメージが強いのではないでしょうか。入学後は学校でと思いがちですが、小学校入学後も市は様々な子供子育て支援を行っています。どんな取り組みがあるのか気になりませんか？今月号は小学校入学後の子ども・子育て支援にスポットを当てました。問い合わせ先、市教委子ども課子育て支援係、4西3、デアエール岩見沢内、電話355133、76.1MHz、FM ハマナスジャパン、市職員が出演して説明します。7月7日金曜、午後5時40分、遊びを支援。小学生が放課後や夏休み、冬休みなどに自由に遊べる施設といえば何を思い浮かべますか？皆さんも小学生の時に遊んだことがあるのではないでしょうか。小学生が遊べる施設といえば児童館です。児童館は市内に12カ所、栗沢のライム21子ども館を合わせて13カ所あります。毎日、たくさんの子どもたちが元気に過ごしています。児童館は学校と家庭の間にある子どもたちの生活の場です。塗り絵や竹馬、一輪車、折り紙などで学年を超えて一緒に遊びます。季節ごとの行事やスポーツレク交流会、冬季レクレーションといった他の児童館との交流もあります。子どもたちは遊びを通して考え、行動し、責任を持つという自主性、社会性、創造性を身につけます。また、授業のある時間帯や夜など、子どもたちが使わないときは、親子広場や地域のサークル活動でも使われています。児童館は誰でも使える施設です。小学校に入学する前、入学後は大丈夫かなと心配になったときは、一度児童館に行ってみるのも良いかもしれませんね。市内の児童館・子ども館。開館時間。児童が使用する場合。月曜日から金曜日、午前10時から午後6時。土曜日、夏休み、冬休みなどの学校長期休業日、午前8時30分から午後6時。地域活動などで使用する場合。午前10時から午後9時。児童が利用していない時間に限る。使用料がかかります。休館日、日曜日、祝日、年末年始。児童館、住所、電話番号の順に読みます。日の出児童館、日の出台9、241220。鉄北児童館、北に西5、243884。春日児童館、総合公園41、246394。みその児童館、みその5の7、245087。市分児童館、市分町205、252868。ホロムイ児童館、ホロムイ北 1-2、263775。トネ別児童館、5東13、235473。東栄児童館、栄町1、246712。稲穂児童館、7西22、235458。上ホロムイ児童館、上ホロムイ北 1-4、261975。中央児童館、5東2、222452。北新児童館、みのり町35、232281。ライム21子ども館、栗沢町南本町41、452105。岩見記者吹き出し。日本における児童館のルーツは、明治末期にまで遡るそうです。働く保護者を支援。学校から帰っても仕事などで保護者が家にいない。そんな小学1年から3年生までの子どもたちが利用できる放課後児童クラブも、児童館と小学校の余裕教室などで午後7時まで開設しています。利用するには登録が必要ですが、登録している子どもは学校からまっすぐクラブに行くことができます。土曜日や夏休み、冬休みなどの学校長期休業日には、お弁当を持っていくこともできます。 午後6時までの利用は無料ですが、午後6時から7時までは月額2500円の利用料がかかります。また、多くの方が利用している自動見守りシステムは、児童館でも機能します。児童館への入館情報も登録してあるメールアドレスに届くので、ちゃんと児童館に着いたかなという心配を解消してくれます。自動見守りシステム。希望者に IC タグという小型の端末機を配布し、ランドセルなどに取り付けておき、子どもたちが小学校、児童館の玄関を通った時に設置してあるセンサーが感知し、あらかじめ登録してある保護者のメールアドレスに登下校の情報をメールするシステム。岩見記者吹き出し。平成30年度からは放課後児童クラブが小学6年生まで利用できるようになりますよ。頼れる指導員。児童館、放課後児童クラブのことをもっと詳しく知るために、指導員の林美香さんに話を聞きました。児童館と放課後児童クラブ。よく勘違いされるんですが、児童館は高校生まで誰でも利用できるんです。放課後児童クラブは、登録している小学1年から3年生までの子どもです。児童館を利用する子どもと、放課後児童クラブを利用する子どもが一緒に自由に遊んで過ごします。毎日80から90人くらいの子どもが来ます。そのうち家に帰ってから遊びに来る子どもが10人くらいで、その子どもたちは午後5時ごろまで利用することができます。指導員林美香さんの写真があります。指導員の仕事。子どもたちと一緒に遊びますし、子どもの喧嘩の仲裁もします。保護者からの相談を受けたりもしますね。館長と指導員の3人が勤務時間を変えたり休みを取ったりとシフトを組んでいます。子どもたちがいる時間帯は3人体制ですね。あと、ここの児童館は子どもが多いので、ボランティアの方にも手伝ってもらっています。児童館での過ごし方。児童館はゲーム禁止で、もし持ってきても事務室で預かります。お金やおやつを持ってくるのも禁止です。保育園から上がってきた子どもや保護者には、おやつは?って聞かれますが、おやつはないんです。お茶は用意してるんですけど、土曜日や夏休みなどは勉強の時間を設けていて、子どもたちが持ってきたドリルなどで勉強します。私もわかる範囲で教えてあげます。屋内だけじゃなく、屋外でも遊びます。夏休みにはプールを出して、水着を持ってきた子はプール遊びをしますね。中学生が部活がなくて暇なので来たと言って、子どもの面倒を見てくれることもあります。子どもにとっては、学校生活と家の間で楽しく過ごせる場所だと思います。学年を超えて一緒に遊べるというところも楽しいと思います。保護者にとっては、働いている間が心配なんだけど、児童館にいると安心だ、と言っていただいています。怪我などの対応。子供同士で遊んで怪我をしたり、喧嘩して思わず手が出てしまったりということもあります。そういう時は、まず、その子供の話を聞きます。その後で、自分がしたことを分かってもらって、相手に謝るということで解決しています。もし、相手に怪我をさせてしまったら、どちらの保護者にも連絡しています。絆創膏や湿布で対応できる軽いものは、こちらで手当てをして、お迎えに来た時に話をします。あと、児童館として保険に入っていますので、何かあった時でも安心だと思います。きちんと子供と向き合って、聞いてあげるということが大事だと思います。やりがい。楽しいことは、やっぱり子供たちと遊んで、いろんな話をすることですね。子供たちは、普通に友達感覚で話していると思います。女の子だったら、好きな子の話とかもしますよ。友達とうまくいってないからどうしたらいい?というような相談も受けます。友達に近い感じなのかもしれません。私は、先生というよりは、お姉さんという感じで接しています。この間、小学3年生まで利用していた子が6年生になってから久しぶりって遊びに来たんです。すごく身長が伸びていて、背比べをすると 成長を感じて驚きますし、嬉しいですよね。卒業した子供やその保護者とばったり会った時に、久しぶりという感じで話をするのも楽しいですね。岩見記者吹き出し、林さんが子供たちのことを来るではなく帰ってくると言っていたことが印象的で、林さんの子供たちへの思いを感じました。どうでしたか？もちろん大変なこともありますが、子供たちと楽しく過ごして子供たちの成長を見守ることのできる、とてもやりがいのある仕事ではないでしょうか。児童館で働いてみませんか？市教育委員会は、平成30年4月から新たに指導員または指導員助手を30人程度採用します。必要な資格は保育士や幼稚園教諭など。その他、市が実施する保育サービス講習会を受講した方も対象となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市教育子ども課子育て支援係、4西3、出会える闇沢内、電話355133。利用者の声、児童館放課後児童クラブを利用している親子にも話を聞きました。児童館と放課後児童クラブのことをどう思っているのでしょう。児童館を利用しているあまねちゃん、小学3年生とお母さんに聞きました。インタビュー中のお二人の写真が7枚あります。子供にとっては、児童館では何が楽しいの？体育館で遊ぶこと、ドッジボール、片木、一輪車、竹馬、紙飛行機、大根抜きとか。一日でいろんな遊びをするの？30分ごとに変わるの？それでいろんな遊びをするの？一番好きな遊びは何？一番好きなのは片木。あまりキャッチはできないけど、逃げることが楽しいの。一輪車に乗れるの？うん、棒に捕まらなくても乗れるよ。一年生の時は乗れなくて諦めちゃったけど、3年生になってもう一回やったら乗れるようになったの。友達はいっぱいできた？うん、いっぱいできたよ。一年生と二年生の友達もいるけど、同じ学年の人と遊ぶことが多いかな。先生はどう？怒ったら怖いけど、普段は優しいよ。片木とは、簡単に言うと個人戦でボールを投げ合うもので、A が B にボールを当てると B はアウトになる。C が A にボールを当てると A はアウトになり、A に当てられてアウトになっていた B が復活する。最後に残った人が勝ちというゲーム。大根抜き。簡単に言うと腕組みをして並んでいる人を別の人が抜いていき、最後に残った人が勝ちというゲーム。岩見記者吹き出し、地域によっては名前が違ったり、ルールが違ったりと、北海道ローカル、地域ローカルな遊びのようです。保護者にとっては、家に祖父母がいるんですけど、いない時もあるし、子供一人で家にというのはやっぱり不安ですね。児童館は先生が見守ってくれて、お友達と目いっぱい遊ぶのはとてもありがたいです。汗だくになって遊ぶから、とにかく寝つきが良くて。あと、宿題をさせてくれているので助かります。家に帰ってから宿題をやると遅くなってしまうので、一輪車なんかも私は教えることができないですけど、館長さんが教えてくれて、確か1週間くらいで乗れるようになったんです。できるようになると嬉しいし、楽しいですよね。竹馬も家にはないので、普段できない遊びに触れることができるのはいいですよね。私はここが地元なんです。だから昔からここに児童館があるのを知っていたし、私もたまに遊びに来ていました。子供は児童館のお祭りに何回か来ていたし、やっぱり家で過ごすよりお友達と遊びたいということで、児童館に来るのは何の抵抗もなかったですね。仲のいい友達も来ているので、一人で家に帰ってくるのも、今はいろいろと怖いじゃないですか。でも、児童館にはみんなで来るし、児童見守りシステムもあるので安心ですね。岩見記者吹き出し、あまねちゃんは、児童館が楽しくて仕方ないといった様子で、お母さんは、林先生と楽しそうに話をしていて、 安心して任せているという様子が伝わってきました。児童館が生活の一部になっていて、なくてはならない存在なんだなぁと感じました。相談で支援。入学後、子どもに関する相談は担任教諭など学校が相談窓口の中心になります。でも友達付き合いや学習の悩み、生活習慣の乱れなど、小学校、中学校と年齢が進むにつれて相談内容も複雑になり、時には学校とは違ったアドバイスが欲しいと思うことがあるかもしれません。そんな時は教育支援センターに聞いてみてください。教育支援センターは大学院教授や小児科医、社会福祉士、学校心理士、臨床心理士などが連携して、皆さんの相談にお答えします。教育支援センターの長尾さんと伊藤さんに話を聞きました。教育コーディネーター、学校心理士、長尾隆夫さん。スクールソーシャルワーカー、社会福祉士、伊藤忍さんの写真が3枚あります。どんな相談？子どもや保護者、学校の先生といった教育に関わっているすべての人を対象に相談を受けています。一番多い相談は、発達障害、特別支援学級に関することです。増えているのが家庭問題で、虐待や貧困、そこから起きる子どもの問題行動など、福祉関係と連携する相談です。あとは、いじめや不登校に関することですね。幅広く専門家と連携。教育だけじゃなく、家庭問題も含めて幅広い知識が必要で、学校が単独で動くとなかなか関係機関と連携するのが難しいんですが、私たちが間に入ることによって連携がスムーズに行えます。それぞれの専門の方だけだと深くて狭いかもしれないですが、それが集まると全体が見えるんです。まずは相談。相談は、電話や E メール、学校からの連絡、直接来ていただいても構いません。私たちがまず相談を受けて、内容によって関係機関と連絡調整します。これまでの相談件数は、平成27年度で年間400件、平成28年度で年間800件なんですが、今年は4月と5月で300件です。これは、教育支援センターが認知されてきたということと、それだけニーズがあるということだと思っています。一番は、学校の先生が教育支援センターの使い方を分かってきたということです。先生からの相談も受けますが、先生から保護者に教育支援センターを紹介するという流れができてきたということ。件数は増えてきていますが、まだまだあると思っています。子どものことで困ったら、まずは相談してほしいです。小さなアドバイスかもしれないですけど、子どもにとっては大きなことなんです。教育支援センター4西3、出会える嫌味沢内、電話355161、E メール edushin@i-hamanasu.jp。 見守りで支援。残念なことに、全国的に児童虐待のニュースが後を絶ちません。虐待は、子どもの人権を侵害するだけでなく、時にはその生命までも脅かすことがあります。虐待は子どもの心に深い傷となって残り、不信感や敵意、絶望感などが、その後の人生に大きな影響を与えることもあります。また、支援する手段があるのに困っていると相談することもできないまま苦しんでいる家族もいます。子供の命を守り、家族を救うため、当事者からの相談がなくても周りの大人が気づいて支援するという方法があります。それが要保護児童対策地域協議会、チャイルドホットラインです。支援の必要な子供やその家族に関する情報をもとに、嫌味沢子育て支援センターが中心となって、誰がどのように支援するのかを整理し、継続して見守っていきます。隣の親子の様子がちょっとおかしい。毎日のように怒鳴り声や大きな物音、子供の泣き声がするなど、もしかしたら虐待かなと思っていても、 もし違っていたら、単なるおせっかいかも、といったことで足踏みをするかもしれません。もしかしたら虐待かなと思う程度でも、市教委や児童相談所などに連絡してください。匿名で連絡することもできますし、通告者の情報は相手に知られることはありません。少しでも気になることがあったときは、岩見沢子育て支援センターにお電話ください。要保護児童対策地域協議会。子どもやその家庭を取り巻く関係機関が、情報や考え方を共有し、役割分担しながら、共通の理解のもとで子どもと保護者を支援。児童福祉関係、市福祉課、地域子育て支援センター、児童館、保育園など、教育関係、市教委子ども課、市教委指導室、教育研究所、青少年センターなど、保健医療関係、岩見沢保健センター、岩見沢保健所など、警察司法関係、岩見沢警察署、札幌法務局岩見沢支局など、その他、岩見沢消防署など、岩見沢子育て支援センター、4-23出会える岩見沢内、電話223337、愛情で支援、里親制度を知っていますか？里親制度は、家庭での養育が困難または受けられなくなった子どもなどに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供し、子どもの健全育成を図る有意義な制度です。里親イコール養子縁組とイメージしがちですが、養子縁組を前提とする里親以外にも、一定期間養育していただく養育里親があります。養育里親は、子どもがぬくもりあふれる家庭的な環境で暮らすことで、愛着関係の形成や子どもの健全な成長を育む大きな支えとなります。里親になるためには特別な資格は必要ありません。子どもが大好きで明るく健康的な家庭であって、一定の研修を受けていただければ誰でもなることができます。もちろん、養育費として生活費や教育費、医療費なども支給されますので、安心して受け入れることができます。詳しくは、岩見沢児童相談所にお問い合わせください。岩見沢児童相談所、鳩ヶ丘1、電話221119。いろいろな経験を。ここまで紹介したものは、子どもや保護者の安心につながる支援でしたが、これから紹介するものは、子どもたちに様々な経験を積んでもらう支援です。子どもは、学校や地域でたくさんの人と出会い、様々な経験をしながら大きく成長していきます。市は地域の皆さんと協力しながら、子どもたちに様々な体験の機会を提供しています。みんな集まれ、地域子ども会育成会連合会。市内各地域にある約100の地域子ども会や育成部をまとめているのが、地域子ども会育成会連合会。地域の子ども会単独ではできない野球大会やキャンプ、書き初め大会、カルタ大会、日本の伝統文化を体験する農学講習会などを実施しています。学校も学年も違う友達と交流するチャンスです。地域子ども会育成会連合会の事業に参加してみませんか？チームで参加する行事は子ども会や団体にお知らせしています。個人で参加する事業は、子ども会のほか、小中学校にもポスターなどでお知らせしますので、気軽にお申し込みください。写真が3枚あります。書き初め大会、農学講習会、調理している子どもたちの写真です。想像力を育てる子ども発明工夫展。小中学生にものづくりを通じて、創作の喜びや発明工夫の楽しさを知ってもらい、その想像力を育てることを目的に実施しているのが発明工夫展。毎年夏休みの自由研究の中から、よりすぐりの作品が学校から出品されています。遊びを楽しくするおもちゃや、アイデアいっぱいの生活用品など、 子どもたちの自由な発想を見ることができます。毎年工夫を凝らした作品を出品する常連メンバーも。受賞作品は北海道大会を経て全国大会に出品されることもあります。夏休みの自由研究は発明工夫展への出品を目指して頑張ってみるのもいいですね。毎年9月に展示会を開催しています。何かを作るのはちょっと苦手という子どもは、工作や実験などの教室もある岩ナビチャレンジスクールに参加してみるといいですよ。作品展の写真が1枚あります。考え主張する力を、少年の主張大会。中学生が日常生活の中で体験し、考えたことなどを広く訴える少年の主張大会。家族のこと、友人のこと、将来の目標、戦争や貧困といった社会問題について考えたことなど、その内容は実に多彩です。自分の考えをまとめるということ、それを広く聴衆に訴えるということは、中学生にとって大きな挑戦。今年は6月17日に開催されました。練習の成果を出し切った、すがすがしい表情が聞く人の心に残る素晴らしい大会でした。毎年、発表作品集を発行しています。興味がある方はお問い合わせください。中学生が発表している写真が1枚あります。いずれも、問い合わせ先、市教委子ども課子育て支援係、4西3、出会える嫌味沢内、電話355133。子どもたちの成長を温かく見守り、支援していくのは、保護者はもちろん、私たち大人の役目です。市はこれからも、子どもたちがいつまでも笑顔でいられるよう、小さなサインを見逃すことなくサポートし、子どもたちが心身ともに健やかに育つ環境づくりに取り組んでいきます。子どもたちの笑顔は、嫌味沢の未来を作り上げていく、嫌味沢の宝なのですから。笑顔は安心のバロメーター、終わり。